でもう一つの試合、まあ、7対1でタイガースが勝った試合、
はい、
広島が野村、タイガースが、はい、その出た岩崎と、
はい、
この日が、岩崎が5回、あとの岩貞が3回で島本が3分の1桑原が3分の2と、うんうん、4人で、岩崎の初回だったかな、
はい
はい、あのちょっとまあミスも絡んだっていう失点の1点で、まあ、タイガースの勝ちという試合でしたけど、うん、
まあ、うん、岩崎に関しては、
はいはい、
ちょっと不運が重なったかなっていうのはありますね、
うん、
まあファールボール取れんかったのもあるし、
はいはい、
寒かったしね、まあ、
グスマンに一塁後方のポテンヒットみたいなの打たれたのもあったし、
うんうん、あれでもね、ツーアウトからのフォアボールからなんだよね。
まあそうなんですよね。そよぎのあのフォアボールがでっかいんですよ。
そうなんです、
うん、そうなんですよね。まあでもね、岩崎は全体的にね、
うん、
ストレートも遅いし、今日は、
うん、
昨日はストレートも130いってなかったでしょ、ほとんど。128とか出て135だったかなと見てて思って、
はいはい、
でも新井さんとか振り遅れてるんですよ、
うん
そうですね、高めの球に。
やっぱだからよっぽど見づらいんやね、多分。
いや、あのね、リースポイントは去年と同じぐらい良かったですね。良かったし、解説はあの腕振ってない腕振ってないとは言いながらも、
うん、
腕もあんなもんで振れてたし、
はいはい、
何よりもやっぱね、相手が高めの球にあんだけ振り遅れるかって思いましたね、
うん、
まあ、新井さんは初もんだからね、
うん、まあ、いやまあでも身内にいたからね、ね、
とかね、パトク触ったことあるのかな、あるか、
あーシートバッティングかなんかであるんじゃないか、
あるでしょうね、
うん、
まあ、あのシーズン中やったらねと言いながら、岩崎はやっぱ140近くまでストレートは来てたんで、
うん、
まあ、やっぱストレート今日の感じでは厳しいかなと思いますけど、
うん、
あ、今日じゃない、ごめんなさい、昨日ですね、昨日の感じで厳しいなと思いますけど、
ええ、はい、別に今日でもそれは、
ただあれでも抑えられるっていうのは、
うん、
やっぱちょっともう一段上のステップに行ったのかなと、
うんうん、なんかね、見ててやっぱね安心できるんですよね、
なんかそうですよね、
うん、
なんか大きい大きいって言うと大変ですけど、すごいこう落ち着いてるっていうか、
うん、
その試合も別に全力を出してないっていうとか、調整してるっていう感じで、
うん、
それこそ脳みみたいな感じで前日の、うん、だからこれからまだまだ上げていけますよっていうような雰囲気がすごいあって、
いや、うん、そうそうそう、うん、
そうなんですよね、ちょっとだから、うん、無理してないって感じですね、
一軍戦初めてよね、
今年初めてですね、
うんうん、
2軍と教育で投げたんですかね、今
は、はいはい、
うん、なんだかすごいですね、
うんうん、いやもうこれは僕はもう5番手はもう硬いなと、
硬いですよね、
うん、そんなイメージがありましたね、
うん、
でその次に投げた岩貞ですよ、
うん、
3回、52球三振が4つ、まあ、フォアボールが1個だけ収まったと、
うん、
まあ、ヒットを許さずっていうピッチングでしたけど、
はい、はい、
これはちょっとチキンバレーさんに聞きましょうか。
ね、
うん、
あの気迫を感じたのは間違いないです。
はいはい。
でも、まあ、ちゃんと振ろうとしてたし、
うん、振ってたと思うけどね、今まで以上に。うん、
スライダーも切れてたしね、内、うん、あの右バッターの内角にえぐれてたし、
はいはい。
まあ、良かったんですけど、
うん、けど、
あのね、うん、まあ、動画見直していただいたら分かるんですけど、
うんうん、
1球1球フィニッシュが違うんですよ。
うん、
あの三塁側に流れてみたり、
はい、
あの なんていうか右足がキュッて滑ってみたり、
うん、
あ、そうやな、そうやった、そうやった、確かに、うん、だからね、いや、いいと思うんですよ、
うん、
ただ今日の調子を維持できるとは到底思えないんで、
うん、
だったら、まあ、あの岩崎とか石崎とか、まあ、調子いいんで、
うん、
じっくりと2軍でフォーム固めてほしいなと、
うん、
でね、あのじっくり見てて思ったのは、
うん、
岩崎石崎との決定的な違いが1個あって、
うん、
岩貞の場合は、
うん、
まあ、構えるじゃないですか、
はい、
で踏み出す、まあ、だから軸足を踏み出すじゃないですか、
うん、
だから右足を踏み出すじゃないですか、
はいはい、
彼は、ホームベースと、
うん、
自分の軸足というか、
うん、
まあ、真っすぐ踏み出すんですよ、
真っすぐ、はい、
わかりますかね、その プレート、プレートと、
うん、
あプレートとベースか、プレートとベースの延長線上に足踏み出すんですよ。
うん、
でも石崎と、
うん、
岩崎は、と岩崎だったら、うん、ちょっと一塁側に踏み出すんですよ。
うん
うん、石崎やったらちょっと三塁側に踏み出すんですよ。
はいはい、
とすることで体を三塁側にやったり一塁側に流れないようにしてるんですよ。
うん、
でだからなんていうか、うん、角度がついて、
はいはい、
いい感じになってるかなとは、ちょっとごめんなさい分かりにくいんですけども、
うんうん、まあ、これは岩貞擁護派の TG さんにちょっと付け加えていただきましょうか。
何をですか。まあ、ステップはね、あの、うん、基本的にはまっすぐ踏み出しなさいっていうのが基本だとは思うんですけど、
うん、
ただそれは、うん、逆に言うと素直で見やすいっていうのがあるんですよね。
ですよね。
うんうん、で、まあ、僕自身のことを言うとあれなんですけど、
うん、
僕もまっすぐ踏み出せないタイプで、
うん、
すごく一塁側寄りに踏み出すんですけど、
うん、
やっぱり投げるときに僕も左なんで、
うん、
すごいまたが見ると角度がつくんですよね。
はいはい、
ですよね。
たまに、
うんうん、
とあとは体が開きにくいんで、
うん、
球の出所が見にくかったりだとか、
うん、
っていうメリットがあるのは間違いないですね。
うん、はい、多分でも腰回さないとダメですよね相当。
うん、
そうですね。だからそれで体に無理が来るっていうのもあります。
うん、
しっかりまっすぐ踏み出してないと、
はいはい、
結構無理して回さないとダメなんで。
うん、
藤波ももともとインステップでしたっけ、
うん、そうです ね, です
ね、うん、あれによって出てくるそのスピードとか角度っていうのもあるのはあるんで、
うん、
それを活かせるのがまあ藤波だったり岩崎とか、
ね、
はい、っていう感じかなと思うんですけど、
まあでもちょっとこう擁護するわけじゃないけども、今までの岩貞から比べたら一番良かった彼でだったと思いますけどね、
うん、それは間違いないですね、
うん、まあ、これがね、さっきちらも言われましたけど3回で収まってるからまあここだったけども、これが5回とか6回とか、まあ、長くなったらまあどうなるかとかね、
うん、
もうこのピッチング、このスタイルが次も続けれるんなら、まあ、まだ残してもいいかなっていう気もせん
けど、僕はあんま勝ってないんでね、
あ、そう、
うんうん、あれはもうちょっとバラバラやなと思って見て
た。そう、いやでも良かったけどね。
いやどうかな、
ここまで来たかと思ったんですね。
いやでもやっぱフォームがバラバラなんかね。そうそう、そこなんですよ。
ちょっとそこがね。
あ、そう、
うん、なんかね、頑張ってる感すごい出てるなっていうのは、
うん、あ、それはあるんですよ。
はいはい、
手すぎたなっていう感もあるし。
振りはね、確かに良かったんですけど、例えばだけど安定はしてないなと思いましたね。
あ、そうか。
うん、だからこう先発でいけるかって言われてちょっともう無理やな、無理やなって言ったらあれですけど、
うん、
マスコミがだからあんなに先発要員でね上げるのか分かんないですね。本当にそれドライチやからっていうので、うん、
いや、うん、ドライチだからっていう、
いや気使ってるし聞こえないですよね。僕は
気使ってるっていうことではないと思うよ、うん、
実際に、
うん、
やっぱり、まあ、もう後で話してるけどメンバーも決まってきてるなっていうのはありますね。
だから、まあ、こうか不幸か、
はい、
うん、6番手逆に7番手ぐらいまで候補いっぱいいるわけじゃないですか先発は、
うん、そう
です
ね、
そうね、
だから今はじっくり下で鍛えてほしいなっていうのは、
そうそうそう、
なるほど、
それができます
からね、後半戦にね待ってた時に出てきてほしいなって思いますけどね。
わ、
はい
はい、かりました。で、最後に、今日ですよ、まあ、収録今日12日なんで、
はいはい、
今日木曜日のヤクルト戦と甲子園最後のオープン戦ですよ、
はい、あ、そうなんですね、
はい、
あ、これ見たら
ヤクルトがヤギ、タイガースがメッセンジャーと、
うーん、
はい、もうこれも、
ね、
僕も全部見てませんけど、
はい、
タイガースがメッセ、渡辺、安藤、松田、オスンファンと、
お、
安藤以外は完璧でした。
あ、
うん、そうなんだ。
安藤も実際ヒット1本しか打たれてないんですけど、
はい、
まあ、1回しか投げてないんですけどもね、
うん、
でも、さっきの岩貞のバラバラっていうかのことを考えると、コントロールのいい彼がもう球がばらついてるんで、
うん、
すっごいやっぱ不安なんですよ見てて、
うん
うん、今日のメンツの中ではもう安藤だけでしたね、
うん
うん、ダメと思ったのは、うん、まあ、あとはオスムさんも茶髪が意外に似合ってるやんっていうね、
あ、
ちょっと、
はい、
オスファンは1イニング投げたんですか？
1イニングね、最後。
うわ、
はいはい、3人を球 数、まあ、球数9つで
おー
しっと割ってますからね。
もうメッセなんか圧巻の投球でしたね、
はい、もう完璧上から目線でね、もうどうやと、はいはい、
すごいない
う感じ、ね、
スピードも出てたし、
はい、いやもういつでも OK っていう感じですよね。
腹回りは、
腹回りはまだ戻ってない、ラーメンやっぱりこそっと食ってんじゃないかね。
美味しいからね、
うん、あとはやっぱ相変わらず渡辺がいいところでねきっちり締めるんでね、はいはい、これはあの
渡辺、
はい、一軍あるよと思ってましたね。ただやっぱりユニフォームもうちょっとちっちゃいのはかけてよって
身長高くないからな渡辺ね、うん、
まあ、そうですかね。で、ちょっとまあ触れますけど、
はい、
この日、西岡がどうやら肘が調子悪いと
うん、
いうことで外れたので
残念、
打線をいじった和田さん、
はい、
はい、去年の打線でしたね。
そうでしたね、
はい、上本、大和、鳥谷で4番、まあ、ゴメスがいないんで関本と、
うん、
で5番がマートン、6番が福留、うん、7番が新井亮太、
はい、
8番が梅野で、はい、ピッチャーの入るところに、まあ、DH を使ってるんでライトに江越と、
はい
はい、
まあ、
やっぱこうなるのかねと。
いやまあ試してるのもあると思うんですけど、
うん、
いや僕行くんやったらやっぱ鳥谷梅本でええと思うんですけどね。
そうなんですよね。
いや結構ね、うん、まあ、2週間の悪さも際立ちながらも、
はいはい、
っていうことはやっぱり 1,2 塁なり 1,3 塁になってるっていうことなんで、
うん、
あんだけ梅本大和で出てたかなっていう感じがするんですよ、
うんうん、
あ
出塁率どうこうはもちろんあると思うんですけども、うん、2人一緒に出てたかなそんなにっていう、
はいはいはい、
バントで確実に送ってましたからね、
はい、まあ、今回は一切バントはなかったですけどもね、はい、
だからよか、うん、今の流れは悪くないとは思うんですよ。でしかも鳥谷フォーム変えてるんで、
うん、
今の鳥谷ってほんまにあのいい時のマリナーズのイチローみたいなイメージなんですよね、
うん、
もう簡単にヒット打つよっていう、
はい、そうですね、
もう長打いらんよっていう感じの
風格がありますね。やっぱり
風格出てきたし、上本も それに伴って、
うん
うん、守備が穴開くので、
うん、
塁に張り付くので守備に穴開くのでそこ狙って打ってるし、
はい、
それで1、2塁間がもう綺麗に抜くね、
うん、
すごいね、
うん、だから上本にもノンプレッシャーで打てるっていうか、
うん、
そうですね、
まあ、だからこそ3番なんですけどね、
うん、
で逆に、
はい、
この打線でいくと、
うん、
やっぱり8番大和っていうのはちょっとキーかなとは思うんですよ、
うん、
ここ本当に大和でええのかっていうのはちょっと思い出してて、
うん、
梅野もそんなに今僕バッティング実は勝ってないので、
うん、
案外江越でもええかなとは思いながら、
うん、センターね、
ヤマトも2番やから価値があったっていうだけで、
うん、
これが8番になるとちょっと変わるかなとも思うんですよね。
それはありますね。
ちょっとあまりに下位が貧弱ですね。
この辺センネさんは、ね、前回出てなかったんでどうなんですか、ヤマト、まあ、もしくは3番。
僕はもうだからもうその俺に聞いちゃダメよ、
うん、
横田と尾形使えって言い続けるよ俺は、
うん、まあ、まあ尾形は現実怪我してるから使えないからね、
うん
うん、2番横田でじゃあ
成長して2番横田
2番横田
花粉症でグズグズやないか
ボケもグズグズやからしょうがないね
2番横田で成長待ちましょう。
なるほどね。まあ、あと、まあ、気になったのはやっぱり相変わらずヤクルトの八木が打てなくて、はい、まあ、1点しか取れなかったと。
なんだろうなこれは、
うん、いいことだったかなあとは、まあ、ちょっと言い忘れましたけどさっきのね広島の試合でもそうでしたけど、
はい、
広島の、相手後ろの3枚ですか、
はい、
うん、中崎、市岡、ヒースト、
お、
うん、まあ、これをこう完璧に抑えられたんでね、
うん、
はいはい、まあまあここもちょっと注意をしていかないといけないっていうこともあって、まあ、やっぱ打線がね、
そうですね、
うん、これがどうなる打線というよりもやっぱり打順ですか。
打順ですね、
はいはい、
まあ、でもね今ピッチャー良かったとは思ってるんですけど、
うん、
まあ、広島2連戦なんか特に思いましたけど、
はい、
広島のバッターがもうみんな等しく触れてないんで、
うん、
これが参考になるのかどうかすらも危ういというか、うん、なんであんなに触れてないねんっていうぐらい触れてないですからね、
うん、
ちょっと敵チームだから心配になりますけどね、
うん、
松山なんか守備めちゃめちゃ雑やし
そうやね、レフトやったっけな、
レフトのあの坂の打球もあれ取れたでしょ、うん、
そう、僕はもう坂タイムリーって見てね、ちょっと喜んで後で動画見たら
前
おいおいって思ったからね、うん、これエラーやないかって思ったぐらいだったからね、
うん、雑いなと思いましたよね野球が、はい、まあ、阪神もそうですけど、
うん、で、そんなタイガースがあとオープン戦が 2,4,6,7 試合、
はい、
はい、
まあ、直前の京セラドームの3試合オリックスのね、
うん、
まあ、これをどけると、QVC マリンのロッテ戦、
はい、
横浜の、DeNA 戦が、2試合と、
はいはい、
名古屋ドームのドラゴンズ戦ということで、まあ、もう関東遠征ここからレギュラーを固定していこうと、
うん、
ただし、うん、ゴベスがどうやらちょっと遅れるらしいんで、彼が出るのが、来週17日の横浜戦ぐらいからかなと。あ、
そんな先なんですね、
うん、ちょっと遅いかなっていう。でもちろんここはもうピッチャーもね逆算してるんで、
はい、
メッセンジャー、まあまあ主力の4人ですね、
うん、
藤浪、岩田、メッセ、能見、
はい、
はい、まあ、この4人はまあともかくあとの2枚ですよ、
ね、
まあ、さっきも話ありましたけど、
うん、
まあ、岩本、岩崎、岩貞、石崎と。
二神ってどこ行ったんですか。
二神はね、あ、そうだ、あとね、ファーム、今日かな、
うん、
確か投げてるんですよ、二神さん。
そっか。
で、今日、ソフトバンク戦で、多分、はい、ちょっと細かいところは分かんないですけど、初回に1点取られてるんで、
うん、
まあ、何回、3回ぐらい投げてるのかな。
なんで下落とされたんですかね、それよくわからないな、
うん、あとね、ちょっとこう小耳に挟んだのが、金田がどうやら怪我してるらしいんですよ。
あ、そうですね、
うん、
そ
う
か、
だから中継ぎが彼が入れないんで、まあ、そこは渡辺がね、さっき言いましたけど、収まるかなとは個人的には思ってますけど、
はいはいはい、はい、
うん、下で投げてるのがさっきね、良かった二神だとか、
うん、
あとは、まあ、ちょうどね、8日の日に横山くんも、ファームで投げてましたけど、はい、まあ、フォームがバラバラって、山形のおじさんは怒ってましたけどね。はい、
うん、そんなこと言ってたんや。
そんな格好ですかね。
うん、横山でもでかいですね。でかいっすよ、でかいし、あいつ投げ下ろすし振り下ろすって感じなんですよ、
うん、まあ、まだまだね怪我をして最初の実戦シート打撃をすっ飛ばして実戦出てるんでね、横山君は、まあ、まだまだこれからかなと、
うん、
うん、いうことで、あと、まあ、先発、5番目6番目、
うん、難しいな、
実際もう岩本は決まりでしょ。
いや、決まりやと思います、
うん、
それはやはりこの今上がってる中で、
うん、
関東能力があるのって岩本ぐらいだと思うんですよ、
うん、
やっぱ他のピッチャーって、
はい、
岩崎も含めて、うん、5回がやっぱり一つの基準やと思うんで、
うん、
そういう意味である程度イニング投げれる選手を5枚目に持ってきておいた方がいいかなとは思うんで、
うん、
なるほど、ね、
うん、そうですね、あとの1枚は結局、まあ、僕の意見をざっと言っちゃうと、はい、石崎を後ろに回して、
うん、
岩貞はファームに落として、
うん、
で岩崎が、まあ、まあ、どっちが5番目6番目になるかは別にして、まあ、選抜グループと、
うん、
であとはまあね、調子のいいのをぐるぐるっていう話もありますけど、
うん、
私は将来のことも考えて5番目6番目はもうこれも固定でいいんじゃないのって思っていましたけどね、
うん、
4月5月ぐらいまで、よっぽど調子が悪ければ別ですけど、
まあ、あとのメンバーの2軍での活躍次第ではってこと
ですね、もちろんね、
はい、二神ですよね、うん、ヒットやと、まあ、はい、秋山がどうなるかですよね今年、
うん、
もう首候補やと僕思ってますからね、秋山は。
うん、お、僕の意見と同じじゃないですか。
いいね。
秋山君も今日投げてて、どうやら無失点で終わってるんですよね。
うん、2回か、うん、2回ですね。うん、いやそっか、よく失点ついてますよ。
そう。
うん、実績点1で。あらららら。か。最後ですね。まあ、
そうですよね。だから石崎か岩崎かっていうことでしょうけど、うん、ここは石崎をしたいんですけどね。あの、いや、岩崎が悪いって言ってるんじゃなくて、うん、ちょっとやっぱ調整遅れてるなとは思うんで、うん、
まあもともと遅れてるからね、うんうん、
だからそこは急ぐ必要ないんでね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあいい方を使えばいいっていう、
そうそうそうそうなんですよ、ね、岩崎は今出来上がってる状態なんで、
なるほど、
あのこれが完璧になって状態変わってくるかもしれないんですけど、うんうん、ただまあ一つあるのは、うん、岩崎はともかく石崎はちょっとやっぱ狭い球場で投げさせたくないなって思うんですよ、うんうん、やっぱ神宮とか東京ドーム怖いなっていうのはもう常に思ってるんですよね、うん、だからやっぱ広島戦か中日戦に投げさせたいんですよね、
うん、で 5番と6番となると第2カードが神宮
ヤクルトでしょ、
うん、ヤクルト戦ね、
初戦中日戦3発目でもいいかなとか、
うん、そうですね、
あ、多分だからね、ドラゴンズ戦の3戦目は多分どっちか投げると思います、
どっちかでしょうね、
そうですよね、うん、で次の巨人戦で、うん、まあ、3枚立てるかですよね、
うん、うん、まあ、1人飛ばしてもいいからね、
ノーミュー
かな、1枚目メッセでしょうから、うん、次誰か分かんないですけど、うん、
メッセ岩田で若いのっていいですよ、うん、岩本でいいですよ、
やっぱヤクルトの方が怖いですからね、うん、
ああそっか、なるほどね、
藤波の海で、うん、まあ、岩崎
かな、岩崎、うん、かな、岩本、
はい、
いやいや、
うん、あそうか、岩本か、
うん、いい悩み方できてるこれね、うん、
まああとはね、やっぱり意外と野手陣怪我が多いんでね、うん、さっきの柴田の話じゃないですけど、うん、バックアップのメンツがちょっと頼んないなっていうのがあってね、
はいはい、
うん、まあ、坂もしっかり、うん、俊介はもうちょっと出してもいいかなと思ってみたりもしますし、あのこれはチキンバレーさんと僕は一緒で、あの僕は冗談抜きで岡崎上げてもいいと本当に思ってるんで、
あの僕もねちょっと思ってますよ、うん、あの第3キャッチャーでいいと思ってますよ本当に、うん、
サードもセカンドもできるからね一応ね、
あの それも、まあ、それはそうなんですけど、うん、あの代打がやっぱね代打として機能しそうな気がするんですよ、
うん、
俊介を外野に置くならなおさら、
うん、はい、
俊介は守備固めでしょうね、ダイソー要員と、あと可能なんですよね僕ね、可能、
うん、
うん、まあ、可能いいと思うんですよ、うん、やっぱり可能がね使えたら、
はい、
うん、と思いますね、
うん、まあそうですね、
うん、
ただまあ今の阪神いろいろありますけど、他球団に比べたらよほど明るいと思いますけどね、材料は、
はいはい、
やっぱり誰も炎上しないんでね基本的には、
うん、特に投手陣はね、
うん、順調そのものだと思いますけどね、
ちょっと良すぎる感があって怖いところは正直ありますけどね、
だから全力で投げて抑えてるっていうケースがあんまりないんで、
なるほど、
ある程度調整登板で抑えてるし、
はいはい、
まあ、バッターも点は取れてないけどヒットは打ってるし、
うん、
まあそれはシーズン中になったらまた作戦も絡んでくるやろうし、
はい、
っていうことで言うと、まあ、今3連勝ですか甲子園、
甲子園はそうですね、
そうですね、
うん、まあ、勝ち癖もついてきてるしいいんじゃないでしょうかね、うん、今の時期としては、
はいはい、大丈夫ですか、なんかごそごそ言ってますけどね、これ TD さんだね、ヘッドセットで結構ガサガサ音拾ってるよ。
あ、もうですか。すいません。
うん。別にすま、謝らなくてもいいけど。
はい、だそういう意味でいくと阪神ってサプライズがないんですよね。
うん。
うん、そういうことを起こしてくれる若手が出てくると一番ありがたいですけどね。
うん、なんかそれがね、もうたらればで、陽川であり、荒、うん、木であり。
そう。うん、
それがみんないなくなっちゃったからね。
そうそうそう、
で結局頼るのは、ね、じゃあ可能かいっていうね、う
ん、岡崎と、はい、岡崎がってあの2軍でねサヨナラ勝ち試合した試合はサードやってましたもんね、確か、
う
そう、まあ、サードもありましたよね。
岡崎一郎やったらある種のサプライズね。サプライ
ズ。花開くかもしれないですからね。はいはい、下手したら言うと思ったけど。
はい。で、そんな、タイガースキャストに、メールを2通もらってまして。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとまあ、いろんなね、さっき、話したことに絡んでるメールのちょっとここでご紹介しますけども
。いただきました。ありがとうございます。
ラジオネーム、やすぎのさこさん。
お。
島根県在住の巨人ファンですと。あ、毎回楽しく聞いております。
はい、巨人ファン。阪神ファンもっとくれよ。
チキンバレーさんのトレード話。
はい。
巨人亀井とタイガースえのきらは、私もいいねと思いましたと。僕は、ジャイアンツ藤村、タイガース可能なんてトレードはいかがかなと
成立でお願いします。
マジかよ、なんかいけそうな気がするぞ。これは
成立でお願いします。
足欲しいもんな、阪神もな。
いやダイソー4位にいけますよ。
ダイソー4位は、うん、鈴木になるって言いたいな。
あと、阪神巨人間の交換トレードは江川と小林以来成立していないだったような気がします。
そう
です
、ね、広沢は FA、 石毛は近鉄経由の阪神入りでしたよねと。
あ、そうだ、
江川問題も大昔のことなので、そろそろ国交正常化してみてはいかがでしょうかなんて思ってみえますよ。では今後も放送を楽しみにしています。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
という、まあ、メールですね。まあ、ここをチュラッと考えたら、あのよく考えたら、あの野村の息子ね、
勝則、はい
はい、彼阪神から巨人に金銭で行ってますよね確か。
あ、巨人いた、あの人、うん、
いましたよ、
いましたよ、
は
い
は
い、
うん、あ、そうなんだ、うん、
あれなんか野村監督を招聘しようかっていう、
うん、一緒にそういうのあってね、うん、で先に息子を持ってきたん
ですよね、
はい、
村人脈が欲しいとかね、
国交正常化、ね、まあ、したいのは山々だけど、欲しい選手が亀井か、
うん、亀井と榎木だったらいいでしょ。
いいや、亀井静香の方、どっち、
亀井静香
めちゃくちゃ遅いけどね、亀井
静香榎木だ出してどうすんねんお前すいません、
はい、あと、もう一つ、はい、収録お疲れ様ですと。
はい、
今シーズンのタイガースについて思っていることを投稿させていただきます。
ありがとうございます。
これちょっとね長いんでだいぶ割愛しますけどもね、
はい、
はい、投手陣についてですが、12球団随一だと思いますと。
ありがとうございます。
これは僕も思います、はい、
先発4人以外の、まあ、残りの2枠、うん、これ2枠は彼曰く横山石崎あたりがいいかなと思います。
マジっすか、今の段階で。
横山はまだね、もうちょっとね見たいですね。
夢がありすぎる、
まあ、正直わかりませんと。中継ぎについては安藤福原依存からの脱却がテーマになる1年でしょうと。
はい、
抑えについてはオスンファンでいくのでしょう、
はい、
ただ去年ほどの活躍はできないかなと思います。
あ、
去年前半の球数の多さは今年も変わらないでしょうし、
ほうほうほう、
メンタルの弱さは弱点になるのでしょうか。
見てますね。
場合によっては安藤や松田が後ろに回ることもプランとしていいでしょう。
ほら、
野手陣については基本的には、昨年去年の終盤のままでいいと思います、うん、あの上本山と鳥谷という並びね、
はいはい
はい、タイガースの場合クリーンアップの安定感があるので 1,2 番を出塁してもあまり動かなくてもいいと思います。
お、
鳥谷が2番の役割を果たせるので動くことも十分可能ではないでしょうか。このチームの芯になるのは3番鳥谷であると考えるので、私の中では他の打順はいじってもここは変えてはいけないと思います。
なるほど。
ただしフル出場は避けるべきだと思いますと。
ああ、そうですか、
はい、まあ、鳥谷に限らずですが、そうそうです、フル出場は怪我のリスクを増やすだけでメリットは何もないと思いますと。うん、最後に育成選手のレンタル移籍のニュースがありましたと。
ああ、ありましたね、
はい、これはとってもいいことだと思います。
うっそ、そうかな、
この件について皆さんの意見も聞いてみたいです。長くなりましたが、少しでもこれからの配信のお役に立てればと思い投稿させていただきました。
ありがとうございます。
これからの配信を楽しみにしています。アバレジ氏よりと。
おお、マジで急に、
はい、
できるんかお前。
予測不能
という、まあ、メールをいただきましたけど、レンタル移籍のニュースですよね。
アバレジ、
はい、ちょうど4月から6月まで田名子がで、7月から、終わりまであの トラビス。
トラビスね。
はい、長いな。これど僕はいいかなと思ったけど、
ちょっと僕の考えでいいですか。
うん、はいはい。
これ例えば、
うん、
サッカー界で考えると、
うんうん、多いですね。
まあ、レンタル移籍って、うん、ヨーロッパではよくある話なんですよ。
あるよ。
日本も多いですよ。
で、期待の若手が、
うん、
強いチームじゃ出られへんから他に行く、
うん、
っていうのが基本ですけども、
はいはい。
まあ、大抵は同じレベルのリーグに行きますわ、
うん、
同じレベルのリーグの弱いチームに行く、
うんうん、
もちろん下位リーグに行くこともあるんですけども、
うん
うん、
下位リーグに行って戻ってきてスタメン高めるっていう保証は全くないですわ、
うん、
あのこれが仮にレンタル移籍で、
うん
うん、例えば他のファームチームに行くんやったらまだ考えれるとは思うんですけど、
うん、例えばソフトバンクとかドラゴンズ、
ね、例えばね、ちょっと投手陣の弱いチームとかね、
うん、はいはい、広島とかね、
うん、広島、まあ広島は分かんないですけど、そかもしれないですけど、これが独立リーグでしょ、
うん、
全く意味ないと思いますけどね。実戦の場を与えるっていうんだったら、それやったら阪神が3軍みたいなの作って、
うんうん、
大学生なり社会人でやったらだけの話だと思うんで、
うん、いや僕ねそこなんですよ。だから3軍作ってそうやるのと、独立リーグで彼らが分かんない、その大学生とかその社会にどういうリーグなのか分かんないですけど、うん、そっちでやっても結局一緒かなと思ったんでね。
でレンタル移籍ってね、
うん、
まあ、それは強いチームでもそう、サッカーでもそうですけど、
うん、
例えば1年やったら1年戻ってこれないわけじゃないですか、
はいはい、
これが大きいんですよ。よくても上げられないっていう、
うんうん、
だ3軍やったら例えば、うん、よかったら、
うん、
まあ、選手登録、試合が登録してで出せるわけじゃないですか、
はいはい、
これが年間縛っていい時に上げられないっていうのはこれは全く意味がないかなと思うんですよ、
うん、
で特に僕タナボずっと上げてくれって
言ってたんで言ってたね。
トラビスはまあ行ってもいいと思うんですよ、まあ、はっきり言ってまだプロレベルの選手じゃないと思ってるんですよ、トラビスは。
そうですそうですね、うん、
トラビスとか、うん、僕最近見てて思うのは伊藤和夫とか特にそうなんですけど
伊藤和夫あれまたちょっとなんか怪我っぽいのかね、スピードが
落ちてるから、なんか投げ方変になってますよね、
なってるね。
だからタナボ行かせる意味がよくわからなかったですね。
タナボはね、僕そのファームの動画見ましたけど、
うん、
ちょっとねメンタル弱すぎ彼、
メンタルはね、
バッタバタしすぎてねブルペンではすごいらしいのやっぱり。これがねマウンドに上がると本当にボールがどこ行くか分かんない状態、
なんか変化球ばっかりでしたね。
そうびっくりした、
か似てるね。
あ
まあでもこれ独立リーグ行くことによって、
うん、
独立リーグとのパイプもできるわけですから、
はい、
後々のドラフトとか後々の育成のまたね枠もありえますから無駄ではないですよ全然。
いやそうそうそう、あでも独立のパイプ作るんやったら大阪トイムとのパイプ作った方がいいと思うんですけどね。
あるある
大丈夫、もうあるんちゃう、ないから、
まあ、大丈夫、あるある、西田も取ってるし、
まあ、独立リーグはねすでに杉山とかね西村とか行ってるからね。
いや今年独立リーグすごいですからね、うん、フランコ、うん、なんだっけ、ロッテにおった、
あ、はいはいはい、
50何歳から
、うん、はいはい、
うん、いやでも50何歳でレギュラーにしたらいかんと思うけど
監督兼任でしたっけよ、
うん
うん、まあ、話題性はすごい作っててますからね。で吉武さんが言ってるんでしょ、
ああ今そうかな、
コーチね、元コーチ、去年までいた、
そのルートがあっての多分話やったと思うんですよね、
うん、
でも逆に言うと、うん、今のだからそのプロ野球だけじゃなくて野球界全体のことを考えての動きだと思うんですよね。
そうね、そうね、
例えばどうかした足、どっかにプロ野球専門の高校野球、
はい、
チーム
と
か
大阪足屋ね、
うん、足屋ですよね、うんうん、でそういういろんな道を作るっていうのが多分プロ野球の役目になると思うんで、僕はまあそれタナボってやっぱり今すぐ上げられないから4月6月だと思うんですよ、
うん、
ある意味でトラビスはやっぱり1年2年ところじゃないと思うんですよね、僕ね、体作りからやと思うんで、
うん、
はい、まあ、そういう意味では別に人選はいいかなと思うんですけどね、うん、
ただ阪神ね、過去ザラテっていう選手いたと思うんですよ。
いたね、
懐かしい、
あれ独立リーグが取って失敗してるでしょ、
はい、
まあ怪我もあったんです
よ
ね、
二の足は踏んでるとは思うんですよ、うん、独立から取ることに対しては、うん、それやったらやっぱり大阪桐蔭でバリバリにやってる選手だった方がいいだろうしで僕はそう思いますよ、まあ、大阪桐蔭であり、東都の割と強いチーム、うん、駒澤とか
ね、 大阪桐蔭のスカウト力の方が信じられますからね。
でね、そういうレンタル席支配下登録をしないでっていう選手がいる一方で、
はい、
今日だったかな、あの台湾の、
あ、
WAC の台湾代表 の王、はい、選手、王薬理だったかな、
はいはいはい、
はい、ピッチャーを一応こう入団テストやってるんですよね。ちょっと内容は分かりませんけどね、
なんか一回動画で見たことあるんですけどね、彼、うんうん、なんか結構スライダー切れて、
そう、そこそこいいピッチャーっぽいんですよ、うんうん、
そういう、まあ、布石を打ってるってことはいいですよね、
うん、
いつどんなことが起こるか分かんないです
けど、まあ、抜かりはないし、うん、その4人制、外人の4人制、はい、もっと早く気がつけばスタンリッジを残してたっていうことなんだけどね、
金はあるんですからね、
って言われば誰ですけどね、まあまあ、あのタイガースもいろいろ変わってきてるっていうふうに見えるんでね、
アバレジさん分かったでしょうかね、これね、
うん、もう一人外人なんかね試すって言ってますしね、
あ、そうキューバでしたっけ、
うん、なんかね言ってましたね、はいはい、打者の方で、
もうアバレジさんがボケてくれないからこんな真面目な話をし
てそうですよ、
誰やろうと思ったけ
ど、タイガースキャストではいいんです、タイガースキャストでは、
なるほど、
あとじゃあエンディング入ってると思いますけども、
うん、
はいはい、
岡本さんの話した方がいいんじゃない、マックさん、
岡本一子さん、
はい、コトラ日記でおなじみの、
はいはいはい、お世話になってます、
はい、
もう彼これあの人は20年ぐらいですか、
いやそうみたいです
ね、はい、なるほど、取材してるんですけど、
はい、はい、
あのいや別に言うことないですよ、何かありました、
あの方の記事をほら、
僕最近友達になりましたよ、
そう、俺もだったのよ、
ああ皆さんなってますよね、
なんでなんで、
なんかね、
フェイスブック、フェイスブック、
うん、あれ本人なんや、
で俺メッセージもありがとうございますと、
はいはい、
でいつか岡本様にゲスト出演していただきたいと、タイガースキャストというポッドキャスト番組配信してますっていうのも一応言いまして、有名な番組、はい、有名な番組目指して頑張ってますので、いつかオファーさせてくださいと、
はい、
そしたら非常に疎いと、そういうのに、
あ、
ですがよろしくお願いしますっていうのに嬉しくて、はい、俺そっからちょっと熱量が半端なくて長文になってね、
はい、
で自分も若虎好きですみたいなアピールすごくて、
はい、
よ鹿児島ですとか横田好きですとか2月秋行きましたみたいな、ナロハマ今年行きますみたいなブワー歌ったら、岡本さんが、はい、ありがとうございますの一言でもうちょっと俺との距離をすごい空いてあっと思ってしまったと思った俺、うわって冷静になって、
はいはい、
出てくれないかもしれない、ちょっと俺の圧がすごすぎて、
いやいや、それはその辺はマックスさんがいますから
、ちなみにガチでオファーですから、
あシーズン始まったら行きましょうね、
はい、行きましょう、とにかくその若い選手の話とかね、
はい、
で昔僕も大阪にいた時によくラジオ聞いてたんで、はい、あの人がアシスタントして太田浩二だったかな、
そうですね、はい、夕方の
付き合ってたんでね、はいはいはい、それもあっていろいろフェイスブックでは絡ませていただいてますし、
はいはい、
岡本さんの記事をシェアさせていただいて、
うん、
タイガースキャストのフェイスブックのページにも上げさせていただいてるんで、
いいですよね、
はい、
これでも多分さんの話聞くとすごい情が湧いちゃって、
まあ
各選手に叩きづらくなりますよ、
いやそこで叩くのが千年さんですからね、
ね、
まあ、人間時代
ボケーって言ってほしい
ですよ、岡本ボケっていう、
いやさっき言ったちょ
っと待ってもう怖いわ、
まあまあまあっていう僕らが眺めるっていう、
そうそうそう、
は
い、
いつも通りに
まあそんなこんなでちょっとね、はい、動いてますから、まあ、
はい、聞いてる人らもね、はい、これちょっとは期待してください、
期待してください、
はい
はい、
はい、では終わりましょうか、
はい
はい
はい、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。希望なんて幻想を
でも持たずにはいられない。